ハートフルフィーリング、このコーナーでは人への思いやりや人と人との絆など人権についていろいろな話題をお届けします。これをきっかけに改めて人権について考えてみていただければと思います。今月のテーマは多文化共生です。在留外国人や海外からの旅行者の増加、東京オリンピックパラリンピック2020の開催などを受けまして、多文化共生社会の実現に向けた取り組みが進められております。しかし外国人に対する誤解や摩擦などの心の壁の解消には課題が残っております。日本人と外国人がお互いに理解し共に支え合うことにより、一人一人が生き生きと暮らせる多文化共生社会について考えてみたいと思います。今週と来週は地域の特性を生かしまして国際感覚を育む取り組みをされておられます加東市国際交流協会の理事長の平川米和さんと副理事長の藤井康介さんにお話を伺いましたのでお聞きください。平川さん、藤井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが加東市国際交流協会、これはどういった団体になるんでしょうか。
そうですね、加東市が11年前に合併いたしまして、
はい、
まあ、その後10年前に三町の国際交流協会が、まあ、合併して加東市国際交流協会になったんですけども、
もともと各町にある
各町に、はい、あった交流協会が合併して加東市として一本になって、
はい、
まあ、そして3年前にちょうど NPO 法人格取りまして、3年前から NPO 法人として活動しております。
あ、そうですか、はい、まあ、各町とか市にね国際交流の協会があるかと思うんですけど、はい、具体的な活動となりますとどんなことをされてるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、どこにでもある、まあ、姉妹都市との交流が、まあ、メインですよね。でそれと、はい、加東市は特に兵庫教育大学というのが市内にありますので、はいはい、まあ、そこの留学生と市民の交流というのも、うん、まあ大きな特徴かなと思います。
ほう、そこの留学生というのは兵庫教育大学に、留学生として、
そうですね、学んでおられる方たちが
何人ぐらいいたんですかね。
多い時は100人ぐらいいらっしゃったんですけど、まあ、50人60人ぐらいちょっと減ってますけど、
あ、そうですか、
はい、毎年それぐらいの人がずっとやってきているんで、
ほうほうほう、でその留学生と、まあ、市民の方が交流する
そうですね、そういう場は、まあ、機会を、まあ、
これ藤井さん具体的には交流ということになるとどんなことを皆さんされるんですか。
そうですね、一番目玉の事業としてはフレンドシップファミリー、
フレンドシップファミリー、
はい、いうのがありまして、留学生を加東市の民間の方で受け入れていただいて、
ほうほうほう、
まあ、市民との交流をするという、
ホームステイ、
ホームステイではなくて、
うん、
普段はもう離れているんですけど、まあ、週末とか、利用してこうどっかに旅行したりとか食事に呼んだりとか、
市民の方と一緒に旅行したりもします
はい、
そうですね、家に招いてお食事をしたりとか、
は
い、留学生は寮があるんで寮に住んでますんで一応ね、だから、
うん、ホームステイみたいにずっとそこから学校に通うとかではなく週末だけ一緒にお出かけしたりとか、
はい、まあ、週末とは限らなくて、あとはもう個人の任せてる状態です。
あ、そうですか、はい、評判の方なんかどうですか。
まあ、それは多分他 の, 国際交流校であまりやってない事業だと思いますので、
これは加東市ならではの
みたいな、はい、でまあ、歴史も長いんで、まあ、これまでに
20年以上ですね、うん、
25年ぐらい続いてる事業
で、まあ、そうですか、
もう何百家庭、まあ、留学生にしてももう何百人という留学生が、
はい、まあ評判がいいからまた続いてるんでしょうね。
だから国に帰ってもずっと交流が続いてるという家庭もあるし、まあ、そんなんで結婚されたいうのもありますんで、
そこで知り合って
出会いがね、
はい、なるほど、まあ、そもそもこの国際交流というのは、
うん、
まあ、各自治体であると思うんですけど、そのなんで始まったかというと、そういった外国に住んである方と日本人との交流ということでスタートしてるんですね。
まあ、基本は異文化理解、
異文化、
はいはい、そういう、まあ、広い視野の中での、まあ、一つの取り組みとして、うん、まあ、いろんな事業をやってるという、
はい、でも最初なんかなかなか受け入れたり、そのうちに来てとかいう方も少なかったんちゃいます
ですね、まあ、まあ今でもちょっと結構ハードルは高いですけど
そうなんですか、
はい、
うん、
まあ、なかなか、はい、まあ、でも徐々に、まあ、行ったり来たり、
それ例えば呼びかけたりしはる、探したりしはるんですか、受け入れの過程を。
そうですね、あの今回もまああのまあアメリカとはまあ各年で子どもたち行ったり来たりしてるんで、はい、まあ去年行った子どもたちの家庭にまたお願いするとか、まあそういったことで基本的にはまあずっと続いてるんですけども、まあでもなかなか全てが受け入れていただけないんで、結構ホームステイ先探すのも大変だったりとかありますけども、まあでもそのフレンドシップファミリーに関しては加藤市内とか、まあ近隣の市町村の方とか結構あのなんかご理解があって、
あそうですか、はい、まあ、続いております。本当に加藤市内のどのような人というよりも一般の市民の方が普通に、
もう一般の方に普通の方なんで、は
あ
は
あ、あとまあ普段からの会員を募ってまして、
ええ、あそうですね、会員の中、会員さんの中から
興味のある会員さんの方からまああの、はい、あのフレンドシップファミになっていただくっていう、
あそうですか、
はい、日頃からまあ会員募ってますんで、
はあはあ、それだいぶあの増えてきたりしてるんですか。
いやそれほどでもない
横ばいから
、ね、横ばいですか、
はい、横ばい状
態。実際にねその国際交流という観点、はい、観点から見てなんかこう手応えみたいなのはお二人は感じられますか。
手応え、
はい、逆にハードルでもいいですけど、この辺がまだちょっとハードル高いなとか、
うん、そうですね、ですからまあやっぱり ホームステイとかその家庭に招き入れるのとちょっとやっぱり敷居が高いかなという感じでね、やっぱりもっとその家族として付き合っていただけたらいいんですけど、やっぱり外国人の方を招き入れるのってやっぱりお客さん扱いという感覚になりますし、
特にまあ日本の場合はそれは感じるかな。
そうですね、
ここで例えばさあの部屋の間取りがさ、
はい、
日本の場合、ね、また外国の方とちょっとプライベートな部分が少なかったりとかありますやんか、うん、
家が小さいとか気にされるとかね、おトイレがどうことかね、はい、気にされる方が
考えますよね、
あるんでやっぱりちょっとそこね、そんなことも関係なしにもあの受け入れていただけたらいいんですけども、なかなかやっぱり
いや関係あるわ
どうしてもね、良い状況で受け入れてあげたいと思いが増せば増すほどね、
そうですね、まあ、私たちはお客さん扱いせんといてくださいいうふうにはいつも言うんですけど、やっぱりどうしてもちょっと構えられる
だろう、その辺の意識がね、なかなかそれでもやっぱり実績積んでこられてますから、まず口コミで、
そうですね、
よかったよとか、
うん、まあ、受け入れてくださった方はよかったよっていうのを、
うん、
まずは感想は全てそれなんですけども、そこに至るまでがなかなかね、
そういうことですね、
はい、一歩踏み出すところがやっぱり、
はい、一歩踏み出すところ
踏み出したら素敵なのね、そ
う
な
んですよ
ね。
留学生の方からの反応なんてどうですか。
やっぱりあの、まあ、異国へ来てあの、はい、いろんな面で不安を感じておられる方も多いので、はい、そういう時にあの親身になって、うん、まあ、世話をしていただくと、それは非常にありがたいようですね。
そうでしょうね、はい、でも言葉の壁なんかないんですか。
結構ね、表彰台に来る子どあの人たちは日本語が、まあ、堪能な方が多かったりしますんで、はい、まあ、中国の方とか結構日本語を喋ってる方が多いんで、あんまり心配ないというか、
国でいうとどんな国の方が多いんですか。
中国が多いですけど、うん、まあでも今は本当に世界中もういろんな国から来られてます、
ね、うん、あそうですか、本当に、うん、で一応日本に来ようという方は日本語もある程度勉強して、はい、ね、来てるから、はいはい、そんなに心配することもないみたいな、
そうですね、はい、
で協会としてはもっともっとそういったあのホームステイ先とか、まあ、交流先の家が増えてくれたらなと。
そうですね、やっぱり加藤市民としてもっともっとやっぱり交流していただける家庭がとか、まあ、町全体がねもっとそういう雰囲気になってほしいなというのは思いです、ね、
なるほどね。そんな思いで活動を続けておられますが、さあそしてその例えば結果どういうふうにまた変化していったのか、
はい、
そして他のいろんな交流についても引き続きお話を伺いたいと思います。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はね、加藤市の国際交流協会の理事長平川米和さんと副理事長の藤井康介さんにお話を伺いました、
はい、
お二人にはまた来週も引き続きねお話を伺いますので、ぜひ聞いてください。
ハートフルフィーリング、このコーナーでは皆さんからのご意見やご感想メッセージなどお待ちしています。ね、ラジオネームボーンさんからは、うん、谷さん、ケイちゃん、ハートフルフィーリング聞いています、心温まるお話を聞けて前向きになれましたという嬉しいお手紙も届いています。皆さんもぜひよろしければ送ってください。宛先です。メールは goro@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-0005 8580ラジオ関西谷五郎の心に聞くラジオハートフルフィーリングの係までお願いします。
ハートフルフィーリング来週もお楽しみに。
このコーナーは兵庫県の協力でお送りしました。